オタクでいいじゃないラジオ週刊
オタラジオ。
え、このラジオってリスナーいたの？
皆さんこんにちは。
こんにちは。
さて今週も始めました週刊オタラジオ、メインパーソナリティのメイヒです。
サブパーソナリティのケイです。
はい、よろしく
お願いします。
はい、ということでなんかね、世間はすごい大変ですけども、オタラジオは、ね、いつも通りやってきたと思います。ということで。
リアルタイムすぎません
か？いやいや、まあ、ね。ちょっとね、最近ちょっと朝テレビ見たらびっくりして、ね、ツイッター見てもびっくりして、ね。
なんかね、まあ、実際にこれがね、公開され、このファイルが公開されるのはいつになるのかわからないですが。まあ、
3日後か1日後か1週間かわからないけど。
ね、まあ前回も、
リアルタイムで
1週間半、まあまあ、1週間3日ぐらい。
ね、数時間前にはもうね、パリで同時多発量があったということで。
ありましたよね。
で、僕らも、そのなんかオタク的なトークしなくて、会った時に大変だね、世界みたいな。世界情勢について
起きた瞬間にもうそこはもう映画か、ランドメの主人公の世界かぐらいね、まあ世紀末かな。
ね、大変だねって話だけど、まあオタラジオはね、いつも通りまあやってきますよ。
やってきます。
で、なんだろう、近況報告かな。まずは
いつも通り近況報告。
なんかあります？計算。
私はですね、まあ、特に何もないんですが、っていつも言いな、いつも言いながらそこから喋るの長いんだけど、うん、まあ、特に何もないと言えばないんですけども、
芸人か？
この前ですね、ちょっと、ナンバの方に、飲みに行こうと思いまして。
うん。ナンバね。
お酒が、
まあ、近いよね。
なりまして、ね、うん、大阪なんでね、行こうと思いまして、そしたらですね、ナンバでこう、まあ、いろいろね、ブラブラしてて、さあ、どこで飲もうかと。
うん、
居酒屋もいいけれども、一人だと。一人で居酒屋と思って、うん、で、まあ、ちょっとこじゃれて、バーとかなんか、
ね。ああ、一人でバー。ハプニングバー。ハプニング。
ハプニングバーは、ちょっと、ね、体がまだ、綺麗じゃなかったから。体興味なかったから。ちょっとね、悩んで。
おしゃれバーでした。
おしゃれバー。でも、ほら、一元さん断りとかさ、一人でさ、で、初バーとかでさ。
ちょっとハード高いか。
ハードル高いでしょ。だから、どうしたもんかなと思って歩いてたらですね、ニコバーという店がありまして。まあ、名前通りなんですけど、ニコニコ動画を見ながら楽しむバーっていうのがあるんですよ。
へー。
別にドワンゴ公式とかじゃなくて、その、
たまたまなんか勝手にやってるわけみたいな。
勝手にやってるんですけど、まずバー、中入ったら、バーカウンターがあって、で、その向こうにモニターが、どんどんどんと3台ぐらいあって、
でかいやつ？
でかいやつが。で、で、まあカウンターの奥にパソコンがあって、で、まあ、みんなが見たい動画とかをリクエストしたら見れるし、で、普段も、東京のお店で、営業中で生放送やってるんで、まあ、それを再生してたりとか、いうお店がありまして、これは、私向きなんかじゃないかと思いながら、まあ、行ってまして、で、まあ、行ってみて、で、まあ、なんかその日はね、中二病で、っていうやったらしくて、
ああ、なんかなんとかでそういう系の動画しか出さないよみたいな。
そういう系の動画を流しますよ。でまあその時は特になんかリクエストみたいな雰囲気ではなかった。できるけれども
募集はあんましてない感じだった。
そこまで言う人がいなかった感じだったんですけど、まあでもいろいろ、中二病でも恋がしたいの動画とかね、ずっと流してやってましたけれども、なかなかこういうの面白いなと、
まあ、行きやすそうではあるよね。
うん、そうそう、面白いなと思って。
入りやすそうではある。
で、まあ行ってみたものの、まずね、バー初心者あるあるとして、
うん、
カクテルの名前がわからない。
ああ、うん、そうだね。
なんだこれは。マンハッタン、ニューヨーク、なんでアメリカの締めばっかり、みたいな。
いわゆるカクテル名。
うん。 が、まあ、ちゃんとしたものっていうか、正式なものなんだけども、いわゆるブレンド品っていうか、店オリジナルで、お酒を混ぜ合わせたもの、ブレンド品があるんで、それがね、まあ、いわゆるオリジナルネームなんですよね。まあ、それがまあ、いいとこなんだけど、まあ、悪いとこでもあり、わけわかんねえみたいな。まあ、ね、それで、戸惑っちゃったわけですね。
まあ、それもそうだし、まあ、基本的なやつも、モスコミュール、カストオレンジとか、モスコミュールか、なんだっけ、なんかそういう風な、よく居酒屋であるようなメニュー、あの辺はなんとなくわかるけど、なんか、この、バーでしか飲まない系のお酒のカクテルなんかと、もう混乱しながら、まあ、とりあえずウイスキーベースだったら何でもいいかと思いながら、こうね、注文しまくったりとかしながら、まあ、やるんですが、ここでね、K 選手、出場5分後に、なんとですね、こう、喋りかけられるけれども、なんか、キョトってしまいまして、コミヒョウ K。
誰に喋りかけた
んです
か？
バーの店員に、バーテンさんに。
それはバーテンさん一人で聞く人にはね、
ね、話しかけるでしょ。なんかね、
別にいいですいいです。
そこまではあんま
なかったけども
、ではないけども、なんかね、雰囲気に飲まれた面もありつつで、まあまあなかなかね話に乗れなくてですね、まあちょっともう撃沈したわけですけれども、
なるほどね。
まあここはちょっとね居心地は良かったんで。
まあ、だって、まあ、そもそも、
バーだけど、まあ、バーだけど、その、お客さんが、基本的にはオタクの話が分かるような人たちが多い。
まあ、そうだね。うん、で、まあ、ニコニコ10代が多いけども、バーだから、二十歳じゃないと来れないから。そうそうそう、
出るもん出るもんお酒だからね。
そう。うん、だから、まあまあ、そこら辺を考えたら、確かにそうだよね。
でもね、なかなかね、まあ普通に、いや、みんなの話聞いてるだけでしたけど、なかなか良さそうな感じやったんで、まあちょっとまた今度、機会があったら行ってみようかなと思いました。
はぁ、なるほどね。
メフさんは？
そうですね、僕はね、あんま変わんないっすよ。正直。まあまだ家の模様替え、まあ、やっと今日終わるのかな、でも。今日ラックが届いて、アマゾンで注文したんで、
はい、
あれが1個届いて、まあ、それを設置したら終わりかな。今日の朝、ゴミ回収で、
ゴミ回収、
廃品回収の、まあ、いわゆるリサイクル回収ですね。資源ゴミ回収があったんで、はいはい、それで本とか雑誌とか、溜まった段ボールが全部捨てたんで、まあ、あとは、で、スチールラックも1個買っといたんで、
はいはい、
今日は新たに、メタルラックが届いて、それで終わりとか、まあまあ、これで1ヶ月間ぐらい、1ヶ月半ぐらい続けてた大掃除と、模様替えが終わりの、はい、まあ、あとはちょくちょくまたね、映画とか見てたんで、また、まあ、でもあんま見てないのかな。1、2、3、4、まあ、4つが1つぐらいかな。
十分見とるわ。
こう2週間で。
うん、
まあ、あんま見れなかったんですけども、まあ、まあ、それぐらいかな。うん。まあ、映画はもうあんま言うことないんで、うん、まあ、いわゆる、いや、面白い映画とクソ映画どっちも見たんですけども、まあ、とか、前、Z108 地区の話はしたっけ？前はしなかったか。
うん、
前はあれか、おじいちゃんおばあちゃんゾンビの星なのか。
うん、そうそう。
まあ、Z108 地区っていう、ゾンビ映画がありまして、
ゾンビ映画好きだね。
いや、ゾンビ映画が、ギャオで、特集みたいなやつ
だ。ああ、はいはい。
だからゾンビ映画見てたんだけど、Z108 地区っていうゾンビ映画、皆さんおすすめですよ。何がおすすめって、全く意味がわかんない。台湾なんですよ。台湾初。台湾が初めて作ったゾンビ映画。
台湾が？
そう。
台湾映画って、あんまりイメージないけど。
まあないと思いますけど。
カンフー的なやつとか、なんかそういう系でもないの？
あ、まあ一応、まあ
中国とかに近いからそういう。
まあ韓国とか中国とか、あそこら辺のなんか、クンフーができる人も、まあ一応採用してます。うん、あそこら辺の俳優ってやっぱり、まあ中国俳優がそうなんですけども、いわゆるアクションができなかったら採用できされないんで、まあそういうのもありますけども、まあまあまあ、やばいぐらい、意味がわからないんで、マジで、
意味がわからないしか言ってないけどね。
まずな、ウイルスがなんで流行ったのかもすらもわからないっていうすごい映画だったんで、
まあこれ、これ俺の理解が足りないの？いや、そうでもないよね、みたいな。あとね、あ、でもね、これね、あんま、その映画本編とは関係ないんだけど、
はい、
見たら不快になる要素がちょっとあるから、なぜか知らないけども、東日本大震災の映像とか使われてるから、冒頭で、マフィアもヤクザかな、マフィアかな、なんかボスがパッて起きて、そっち外見たら、なんかゾンビが、わーって言ったけど、まあ、その時はゾンビが流行ってるなんて分かってなくて、うん、なんで酔っ払いかと思ってテレビつけたら東日本大震災の映像しか流れてこないみたいなシーンがあったりするから、ちょっとショッキングだから、そこら辺は。人によっちゃね、僕とか全然なんか、ああ、そういうの使うんだみたいなしか思わないけども、ショッキングでなんか、その何まあ、いわゆるヤフーレビューみたいなやつにも、なんか、それが嫌だったみたいなことをバーって書かれたりしてたから、なんか、そういう人もいるみたいな感じだから。
まあまあまあ、実際にな、見てた人がいることだけに、まあ日本のね、話ですし。
で、あと、日本、台湾だから、日本語とも親しみ深いの。
ああ、そうだね。
だから、英語で話す人、と、まあ台湾、現地のことを話す人と、日本語で話す人がいるの。日本語で話す人だけ、字幕がつかないから、で、日本人も、なんか、漏れなくて、なんか、おかしい人多いから、結構、出てくる日本人も。
お
うん、なんか、変だなって感じはする。まあ、あとは、Z アイランドが見たかな。こっちは邦画。こっちはね、庄司品川。
お
芸人がいるじゃない、はい、あれの品川の人の、品川博っていう監督が作った、邦画なんだけども、主演相川博で。で
芸人がこう、監督メガホン振るってもうなんか、いい気がしないんだけど。
いや、俺もね、クソ映画のそう見たんだよ。
うん。
めちゃくちゃクソなんだろうと思って。
うん。
ね、前半はね、予想通りクソだったんだけど、後半は普通に面白くて。
それはそれなんかもう、なんか微妙。もうそれぞれ最初から名作にしてくれよ。
ね、ゾンビと戦うまでは、なんか戦う、に行くまでは、なんか全然展開進まなくて面白くないなと思ったけど、後半はね、ゾンビと戦ってからは、まあ、面白いじゃんってなって。
それは何アクション的な感じ、
まあ、キャラクター性は結構ね、やっぱり芸人とかもまあ、いっぱい採用してんの。
はいはい。
で、まあ、いわゆる、日本の俳優、邦画といえば、窪塚洋介ですよ。
おー、窪塚ね。
あれも採用したわけですよ。
おー。アイキャンフライしてるわけですか。
いや、窪塚君結構いい警官のキャラなんだけども、うん、かなりいい気がしてて、銃撃ちたくて警官だったから撃っちゃうよ、みたいな。いい気がしてない。やっぱ窪塚ってこういうなんかちょっといかれたキャラだよな、みたいな。
うん、
あー、とか思ったりしてたんですけど、まあ、総評的にはね、まあ、悪くはないかな。なんか、前半だけ見たら、マジで、やべえな、眠くなってくるなってこう思ったんだけど、後半見ると、面白かったのかなってなる。
面白かったのかなって、そこは。
後半面白かったの、実際。はっちゃけっぷりが良くて。後半面白くて、で、全体総評で見ると、これどうなんだろうみたいな。まあ、邦画、台湾映画、あと洋画。洋画もまあ何作か見たんだけど、ヨガはね、なんだろう、ニコラス・ケイジの作品見たら。ニコラス・ケイジね、僕ね、言ってなかったけど結構好きで、ハングリー・ラビットってやつ見ました。
ハングリー・ラビット。
まあ、これはまあ、サクッと言うと、ある日ニコラス・ケイジが、高校かなカレッジかななんかどっちかの、国語の教師なんだけど、まあ、アメリカの国語の教師だね。してたんだけど、ある日、結婚してんだ、ニコラス・ケイジは。
うん、
妻が、演奏家なんだけども、ライブの帰り道に、レイプされたの。で、もう、暴行されて、病院で、意識、まあ、不明みたいな感じで、ニコラス・ケイジが、なんてことだってやって落ち込んでたら、謎の男がやってきて、お前、なんか、全部事情知ってるの。奥さんレイプされて大変でしたね、みたいな。で、お前何者だ警察かって言ったら、違います。警察とか、当てにはなりません。あなたが復讐の男なら私は、犯人を殺した、なんか、復讐を成立させてあげますって言って、ニコラス・ケイジは、それで頼んじゃう。そしたら、次の日の朝には、犯人が殺されてるの。で、そしたら、数年後に、その男がまたコンタクトしてきて、で、約束した時に、その代わり、何も、金もいらないから、復讐成功させた側に、約束を一個だけ聞いてほしいって。
ほう。
で、約束されるの。
その約束は別に何、
何か。
まあ、何もわからない。
わからずに、何かそこ開かない。
そう。ただただ、ただの運び屋、まあ、これを、ものをどっか届けてくれたり、うん、電話をあるところにしてくれって言ったり、
うん、
なんか、それで、ニコラス・ケイジオッケーしちゃったら、数年後に、ある人物を殺せって言われる。っていう作品なんだけど、これはね、テンポがすごいいいし、まあ面白い。もう面白かった。ニコラス・ケイジの作品って基本的に信用しないんだけど、主演ね。ニコラス・ケイジ主演の作品って基本的に、ニコラス・ケイジアクションができないの。派手なアクションができない人なの。だから、でも、アクション俳優なの。
ジャンル的には。
ジャンル的には、その爆発とかサスペンスとか、なんかそういう、
だ本人はアクションしないけど、周りがアクションしてるみたいな感じ。
まあ、銃撃戦とか結構したりする。うん、まあ、まあ、アクション俳優ってわけじゃないんだけども、まあ、いわゆるそれに近い部類の。
アクション映画に出てる俳優だけど、アクションはしないみたいな。
で、まあ、なんか、ブラッド・ピットとかとはまだちょっと違うんだよね。あそこら辺は、まあ、いわゆるあそこはアクション俳優じゃなくて、イケメン俳優みたいな感じなんだけども、ね、まあ、アクション俳優といえば、もう本当、セガールとか、ジャン・クロード・バンダムとか、まあ、シュワちゃんとか、シルベスター・サロンとか、もう筋肉ムキムキのアクションしますねって感じの、やつなんだけど、なんだろう、映画の分類としては、どうなんだろう、中間みたいな感じなのかな。その、イケメンとアクションの中間みたいな。アクションできないけども、なんかそっち系のや、なんか似たやつもやるよみたいな。だからアクションできないの。だから、地味なの。基本的に。でも、ニコラス・ケイジって、いわゆる演技派っていうか、
うん、
すごい感情を大きく出すのが上手い人だから、見ててね、面白いんだけど、ストーリーが面白くないことが多いの。映画。
もう、なんかそれ残念だね、うん、こう、ストーリーに恵まれてれば。
うん、でも、うん、まあ、ニコラス・ケイジは結構好きで、ニコラス・ケイジ作品結構見てたけど、うん、最新作はラスト・リベンジ。あれを見たいなと思ってて、うん、まあ今、レンタル集会見ようかなと思って、うん、まあそれ見た後は言います。まあそんな感じかな。
あのですね、僕ら、大阪の北の方に住んでるんですけど、
うん、
今度ですね、11月に、の末に、末 ?18?、
うん、
に、エキスポランドがあったところに、ララポーテエキスポランド
がありますね、はい、はい。
で、あそこがですね、映画館入ってるんですよ。
あ、そうなんだ。
で、そこの映画館がですね、4DX っていう、シアターシステムを使ってるらしくて。
椅子とか揺れるやつだ。
そうなんです。椅子は揺れるわ、風は吹いてくるわ、雨は降ってくるわ、そうそうそう、霧は来るわ、で、香りが出るわと。
マッドマックスがそうだったんだよね、確か。
4D 対応だったんだよね。なんか、やったみたいですね。
そこら中で爆発音聞こえて、振動がするみたいな。
なんかね、そんなのが、できる、その、シアター施設
いいですね。
があるらしくて、ちょっとこれ体験しに行きましょうよ、今度。
そうですね。まあ、ね、僕でも映画館結構しょっちゅう見に行ってますね。まあ地元ですけど、僕は。
ちょっとね、面白そうなんで、その辺も。
そうそう。3D で見た方がいい映画とか、4D 見た方がなんか評価変わりがとかありますからね。まあ、そこら辺はやっぱ家のシアターでできないことですね。
そうだね。う
ん、ホームシアターじゃ、あんまり、やっぱり、劇場じゃないと。
いやいや、もしかしたら家にこうね、家の中に 4K の、スクリーンと、で、何椅子をこうバネ式にしてるよ、
みたいな。もうね、それね、シアターセットってね、かかるだけでね、もうね、数百万以上の世界になっちゃうからね。
だってもうスピーカーだけで1本50万とか、うん、ね、100万だからね。
まあね、そういうのはお金持ちの人に任せましょう。はい、ということでね、近況報告ダークね。
これ、前回もだからね。
分割、はい、分割か。はい、じゃあ次行きましょう。
はい。
お便り紹介。
メールコーナー久々ですね。
そうだね。はい、まあ、まずお便り紹介の前
に。前に、こちらから。
経営からのご報告があります。
前回、159回放送におきまして、K がですね、音声のデータを、編集して。
編集してウップしたところ。
上げたところ、うまいこと上がっておらず、 ラジオ聞けねえと。
ラジオ聞けねえという、ラジオにも国根さんからのお便りをいただきました。こちらね、当方の確認ミスでございまして。
そう。でね、その後ね、上げ直してね、ツイッターに、はい、報告原因ね、言ったんだよね、オタラジオ。
いろいろ、オタラジオのツイッターやらで、報告いたしました。
で、なんか、ね、原因は、ファイルサイズが大きすぎただけですけどね。
喋りすぎて、
そう。
時間が長かったので、ファイルサイズ落としたんですけれども、で、まあ、なんとかギリギリのところで上げられたんかなと思ったんですが、
上げられなかった。
ダメだったんです。っていうので、ま
あ、ファイルサイズが大きすぎたから、はい、ごめんねってことで、
ね、
ちょっと作詞上げ直しましたんで、はい、159回はもう大丈夫です、はい、ということで、ね。
なんで、一番初めに聞いて、ね、聞けないってなった方は申し訳ございませんでした。
そう。
まあ、以後、ね、まあ、確認は、多分知ってないので、何かあればメールをよろしくお願いいたします。
メールなりね、ツイッターをリプライダーでいいんで、はい、お願いしますということで、
はい、何か通知が来たら、
あ、そうなんだみたいな。は
い、もうそこまでは気づ、それいい、ね、までは気づかないんで、うん、ぜひとも、メールお待ちしております。お待ちしております、おかしいな。
お待ちして、お待ちして。
そこは確認せよってあるんですからね。
う
ん、
そうそう、
はい。そんな感じですが、
はい。
はい、以後気をつけます。
はい、ということでね、次はお便り紹介ということで。
はい。ちゃんとしたメールもいただいております。びっくりすることに。
ね。
エコーでも言いましたけれども、なんか久々にね、メールを。
そうそうそう。
しかも、なんと、アニメとかの話じゃなく、メルさんの映画の話。
そう。まあ、それもあるんだけど、うん、まあ、何さっきの、ラジオ聞けませんよってメールだったり、あとは、次ご紹介するメールは、まあ、僕の話に対する、まあ、感想みたいな、感想ではないけど、まあ、自分の意見みたいな感じのメールなんですけども、反響があったこと自体がびっくりなんだよね。
ね、こんなラジオ。
聞いてくださってる方いたんだみたいな。
本当にだってもうここ最近はもう独り言というかもう僕らがこう喋って
一方通行ないですよね。
そうそうそう、なんかこう道端でダメって誰にも聞いてないやろうなーぐらいの感じで喋ってたのに、
あ、聞かれて、あ、どうしよう、はちゃんとしなきゃちゃんとしなきゃみたいな。
初めからちゃんとせい。
まあでもね、やることは変わらないなっていう、
はい、
まあ、で、まあ、ありがたいね、お便りいただいたんで、紹介したいと思います。
はい。
まあ、ちょっとね、なんて読むんだ ?FAL。
ハル
さんかな ?FAL さんかな、はい、まあ、週刊オタラジオ皆さん、はじめまして、サイレントリスナーの、まあ、ハルさんかな ?FAL さんかなと申しますと。ね、すごい長いメールいただいたんですで、ちょっと全文紹介をちょっと略させていただきます。
はい、
はい。で、前回お話しされていた、ジャッキー・コーガン。
はい。
で、メイヒスさん、僕ですね、僕がね、めっちゃ、これ、やべえと。
うん。
やばい、クソ映画だって言って
ましたね。
言った映画なんですけども、このね、FL さん、ファルさんはですね、
はい。
ファルさんはかなり面白かったということで。
うん。
まあ、まずね、このジャッキー・コーガンっていう映画、僕は全く知らなかったんですけども、
うん、
社会風刺映画らしいです。
風刺映画？
そう。いや、ね、そう、社会風刺っていうか、なんか、そういう、なんだろう、政治的な要素は絶対含んでやったら、わ、それは分かったです。
うん、
なぜならば、なんかしなきゃ大統領演説がずっと言ってたから、
う
ん、
ね。
ずっと流れてたから、うん、まあ、そういう要素はあるのかなと思ったけど、もしかして、思ってたけども、うん、まさか、作品全体が、とは思ってなかった。知らなかった、それは。
普通のなんか、
そう。
ね、コメディというか、
そう。まあ、いわゆる、だから、まあ、
フィクション映画やと思うん
この方は、うん、まあ、新聞などでよく見かける社会漫画のようなもので、うん、この映画の趣旨はドラマ性、エンターテイメント性でなく、皮肉と、らしいです。うん、まあ、いわゆるコボさんですよね。
コ、う、ボ、ん、ちゃん。
コボちゃん。
コボちゃんっていうか、なんか、何
コボちゃん、サザエさん。
政治欄のところにある、うん、デフォルメされた安倍首相の顔とか、うん、なんか、あの感じの、
ね、らしいですよ。うん、で、まあ、なんか、なんだろう、ギャングの構想とか、ブラピの、まあ、設定ですよね。殺し屋、うん、優しい殺し屋っていう、なんか、設定に、なんか、あんま意味なくて、なんか、ブラピはなんか、その当時のアメリカ人の願望、こうあってほしいという、らしいです。で、まあ、なんか、いろいろその、何、キャラクターごとの設定がありまして、
うん、
そのキャラクターはなんか、当時の、なんか、人たちに当てはまっていくらしいです。どんどんと。で、なんか、その当時のやつらをブラピが
あの、殺していって、なんか社会風刺みたいな。すっきりする、すっきりして、なんか、あの、おかしいけども、不安要素をブラピが、アメリカじゃ、当時アメリカじゃ、こうやって、あの、問題を解決していきたい、なんか、どんどん、あの、やっつけちゃいたいみたいな、なんか、やつをちゃんと描いてる作品らしいです。なんか、そこら辺をね、あの、すごい、事細かに、まあまあ、軽くですよ、あの、まず、あの、僕、チンピラ二人、まず、坂本さん、チンピラ二人っていうやつですけど、これはなんか、サブプライムローンで、金融危機を招いた投資家、およびウォール街に騙された連中のことを指している。そばはウォール街、つまり株式相場、あらゆる相場を指していて、職場の支配人はウォール街関係者、連絡係は当時のグリーンスパン。おー、なるほどね。で、殺し屋仲間は、
うん、
当時のアメリカ財務長官を風刺している。
ほう。なんか、財務長官が地に落ちたもんですね。チンピラに。
で、鳥羽を襲わせる首謀者は、当時の副大領、ディック・チェイニー副大統領を風刺していて、あの、打ち合いは嫌いだというセリフは、兵役経験がないことを指しており、チビと頭を咲いているのは、チェイニーも、小男だからです、ということです。はぁ、ということでね。
実際のその時の、
まあ、政治状況っていうかね、というのをね、で、江戸時代の歌舞伎が上演する際に幕府をこき下ろした批判すると同じような感覚で制作されたと私は感じました。そういう見方で、再度この映画を見ると、なるほどと感じていただけるのではないかと思います。私はこの映画が大好きです。乱文長も失礼します。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あと、熱いメールをいただいたんですけども、これね、まあね、まあ僕は全く知らなくて、いやでも、
これを見るには、その何、何アメリカの経済状況とか、そう、予備知識というか、その、なんか、その時の社会状況の感じが、だってこう、日本の、その、何メディ、簡単なメディア報道のレベルじゃないもんね。もう、ちゃんと、現場で生きてきた人たちは、
この、まあ、FL さんが結構白色なのか、僕は無知なのか、またわからないですけども、
ねえ、大統領。
いや、今、その、お便りで言われて、言われたか、まあ、その、指摘されて、あ、え、そうなんだ、みたいな。で、いや、でも、知らなかったら、わかんない、これ。知らなかったら、だって、まあ、この方も書かれた通り、エンターテインメント性とかストーリー性なかったんで、本当に。なんで、マジで、知らないと、ただの、本当意味ない映画なんですけど、まあ、知ってる方は、こうやって、あ、すげえ、あ、なるほどな、みたいな、なるらしいんですけど。だ実際、でも、わかる人にはわかる映画ってあるんですよ。映画では、映画以外でもあるんですけど、まあ何に例えようかな。映画に例えると、なんかあんまり、僕は結構その、好き好みがあんまり、その、はっきりしちゃうタイプなんで、なんだろう。その映画で例えられないな、あんまり。まあ、特撮で例えると、もう仮面ライダー好きなんですけども、仮面ライダーフォーゼとか、仮面ライダー、ウィザードとか、もういわゆるなんか、ライダーじゃねえじゃん、これとかって、なんか言われているようなライダーって、俺、めちゃくちゃ好きなんですよ。
バイクにあんまり乗らないのに。
まあまあ、最近ライダーバイク乗らねえとか、仮面ライダーじゃねえじゃん、こんなってよく言われてるんですけども、いや、もういいからいいからって。俺はすげえ好きだからっていう。俺わかってるからっていう。でそういうのあるんですよ、やっぱり。他の人はどんな人かだから、僕がどんなこけ下ろしたりしても、この人は、FL さん、ファルさんは好きかも、好きだっていうのは、絶対あるんで、まあもうそれはすごいいいことだと思います、僕は。もうだって、むしろ、こうやって映画の話ができる。映画のリスポンスが返ってくること自体が僕すごい嬉しいんで。
そうだね。
あともう、K があまり映画をね、
そう、映画見ないんで。
そう。なかなかね、僕がどんだけ映画を話をしても、リスポンスが返ってこないから寂しいですけど。
すいません。
で、映画、でも、僕、地元の方に映画仲間一人いて、その人の映画よく見たりするんですけども、その人はね、俳優事情にすごい詳しいんですよ。だから、似たようなことあるんですよ。僕がこの映画、何この映画よくわかんねえんだけどだったら、いや、この俳優とこの俳優は昔因縁があって、だからこの映画が作られたのみたいな。
なんか、規模のでかい喧嘩だね。
そうそう。いや、大物俳優と大物俳優か、確執があって、で、ずっと共演絶対しなかったんだけど、ついに共演したのはこの映画で、二人は、なんか、 共演するなら、もしかしたら、あの、こういう作品がいて話し合ったから、こういう作品になったのっていうのが。
わがままだね。
あったりするから、やっぱそういう裏事情とかしてないと、わかんないじゃん。俺だって知らなかったから、それがクソだと思ったけども、知ってる人から見たら、お、ついに共演したのすげえ、おぉ、なるほどなるほどってなるじゃん。やっぱそういうのがあるんだよね、やっぱり。
うん。
だから、やっぱり、そういうのは知ってないと面白さはわかんないし、でも知ってるから、知ってる人が教わったら逆に納得できるところあるじゃん。
うん、
あ、そういう人に作られたんだって。
ね。
うん。じゃあやっぱ、それはやっぱ好きな人とじゃあ好きだろうねってなるから、やっぱりそれはいいことだと思うんだよね。
うん、
僕の知識も深まるし、喧嘩も広がるし。
うん。
うん、
まだそう、やっぱりそういう意味ではこう、まあオタク仲間のその楽しみ方というかね。
うん、なるほどね。
なりますよね。
そう。いや、これは俺一人だけじゃ広がらない形式じゃん。
うん、
だから俺はすごいいいと思ってるよ、これは。
まあそれがね、このラジオでもまあできればね、こういう感じで
そう
広がっていくのなかなかいい感じなんでしょう。ないで言うな
あ、全然今締まろうとしたのに全然締まらなかった、
締まらなかったね、
うん、ね、まあね、こんな感じで映画のね、感想とかはね、僕ね、結構随時待ってるんで、
うん、
この前もツイッターでクソ映画談義してーな、みたいなこと言ったら、
うん、
全く関係ない、映画と関係ない、もう格ゲー、
はいはいはい、
格ゲー勢っていうか、まあ、僕格ゲーが好きなんで、ツイッター関係は格ゲーのフォロワーがすごいんですよ。うん、格ゲーとカードゲームの、
ああ、そうね。
フォロワーがすごい多いんですよ。
とか、
そうそうそう、うん。多いんですけども、格ゲー仲間の人から何回か会ったことあるんですけども、うん、クソ映画談義したいっていう今度は会ったらぜひしましょうみたいに来て、あーこれいいなって思ったね。全くその関係とか来るのってすごいいいよねってなって、
意外とこうね、オタクの趣味ってこう実は幅広く持ってたりとかするから、
そうそう、
このジャンルでは話いつもしてるけれども、実はこのジャンルも好きで共通してるみたいなのあると思うね。
あれなんだよね。ジャンルってどんどん広がっていくもので、例えばカードゲームが好きな人って、麻雀好きなの。
ああ、はいはい、はい。
似てるから。まあ、手札から自分のハイパー出すっていうのは、手札からカード出すっていうの似てるから。
はいはい。
結構、カードゲーム好きな人で麻雀好きな人多かったりして、で、やっぱりその広がっていくんだよね。アニメ好きな人って映画も好きだったりするから、どんどん広がっていったりするんだよね。
うん。
だから、そんな感じでね、やっぱ広がっていって、だから、いろんな趣味を共有できたら楽しいよねとは思う。
うん。
うん、まあ、そんな感じかな。まあ、ジャッキー・コーガンについては、
はい、
いや、もう一回見てもいいんだけど、
予備知識を、さあ、じゃあどこで手に入れるかっていうぐらい
の、
ね、
そうね、うん。今教えてもらった情報を言っても、僕は上辺もなぞったわけじゃない、うん。あ、そうなんだ、当時こういう大統領がいて、こういうことがあったんだ、ぐらいじゃない。でも、今のは見たら、同じ感しか抱かないよ。だって、その知識しかないから。ちゃんと、そこの歴史の勉強をして、社会情勢を勉強してから見ないとダメか、だから、ちょっと辛いよね、それ。
数十年分のワシントンポストを。
いや、そこまではまだいかないと思うけども、ね、最低でもその、ウォール街とかのことを調べたらいけないと思うし、やっぱそういうのは、なんか僕があまりにもそこら辺無知なんで、なんだろう、もう一回見たら、まあ、印象は変わると思います。印象は変わると思いますけども、多分 100% は多分楽しめないかな、まだっていう感じがするね。知ってしまったからこそ、多分 100% 楽しめないかな。
よし、じゃあ、アメリカに行こう！
え、おかしい声？
はい、というような感じで。
はい、ということでね、まあ、映画談義でしたけど、うん、まあ、映画に限らずね。
そうだね。
まあ、例えば、メンヒスこと僕はですね、映画、カードゲーム、
うん、
格闘ゲーム、
うん、
あとボードゲームですね、
うん、
TRPG 関係は特にですけども、は、かなり、好きで、まあ、多分まあ、普通の人よりかはまあ、知識も、経験もあると思うので、
ね、
ね、そこら辺の、まあ、なんか、お便りくださると、より反応できますし、まあ、例えば、ボードゲーム、まあ、TRPG をしたいみたいな感じになると、まあ、僕、ね、プレイヤー経験も GM 経験もありますので、このゲームの GM したいみたいな、GM とか、ゲームやりたいって言ったら、あ、じゃあ、オンラインセッションに立てましょうかとかできますし、まあ、そこら辺もね、また、ね、反応いただけると嬉しいですね。
ね。K は、こう、アニメとか、まあ、最近は特に声優だね。
まあ、声優アニラジ
で音楽関係が強いイメージ
だね。そうだね、アニソン関、でも最近はアニソンばっかりだけど、で、あと、まあ、カメラ系とか、
うん、そうね、
あの辺の、まあ、技術系のもんも、まあ、デジモノ系は、まあまあ好きですけれども。
そうそう、
まだそういう系でね。
あとまあ二人共通してガジェット系が好きやね。
そうだね。
ガジェット。うん、まあ PC とか、iPhone、iPhone じゃないけど、スマートフォンとか、ね、何まあ、周辺機器とかね。うん、あそこのガジェット系はすごい好きだよね。
うん。なんかね、面白いのとかあったら、ぜひとも教えてもらいたいですけれども。
そう、あ、そうそう、朝、あ、まあこれはでもエンディング用かな。もうそろそろ記録半じゃ。
そうだね。
はい。じゃあ、ね、皆さんお便りお待ちしますので。
はい。
ね、
メールフォームから、
そうそう、
送ってください。
何でもいいね、普通歌でも。ほんと、はい、どんな些細な感想でもいいんで、送っていただければね、僕らもね、あ、リスナーいる、やろうってやるんで。
ちなみになんですけど、ちょっと聞きたいのは、メールフォームの方が書きやすいのか、それとも、メールアドレスに、
だけ置いとくだけだか、
自分で、
適当に書くだけみたいな。
そう、書く方が、ほら、メールフォームやとさ、一回ブラウザー、まあ、ブラウザー開いてると思うんですけど、まあ、ポッドキャストやったら、
決まってるからね。
ね、うん、メールフォー、何ポッドキャスト聞いて、そのままメーラーを開いて、で、アドレス登録しておけばもう、そのままパッて送れた方が楽なのか、その辺ちょっと、なんか意見あれば。
メールコピペして、送信するだけでも楽なのかっていうのわかんないから、
ね、あ、そういえば最近ツイッターに投票機能がついたんですよ。
投票されねえって。誰も投票してくんねえって。はい、ということで次行きまーす。オタラジオでは投稿を待ちとります。うとわた各種コーナーやブログで投稿フォームご投稿ください。
はい。
はい、ということで、
今さっきまで早くしたのに、わざわざ早くしたのに、こっからが長い。はい。
まあ。言うことなかったよね。ああ、そうそう、さっき言ってたさ、うん、エンディングってことね、ガジェット関係、
ああ。
K が iPad Pro 欲しいんだって。
ああ、そう。iPad Pro 欲しいなーって思ったんだけど。
本当にね、調べた時でかかったよね、あれ。
うん、
本当に。でかいとは聞いてたんだけど。
うん。でもね、違うの。モニターが欲しいのよね。こうなんか、人に見せるとき用とか、こう、なんか、大きな画面で何かものを見たい。のかなと思って欲しかったけど、値段ほどの有効活用できないよな。
MacBook でいいんじゃない？
でも MacBook の画面がこうぐるっとひっくり返ったら、
サーフェスじゃん。
サーフェスだね。
サーフェスはぐるっとひっくり返ってタブレットになるじゃん。
なるね、
うん、
サーフェスか。
サーフェスじゃん。
あ、解決？
はい、そんな感じで、
はい、
K のタブレット事情でした。
なんもすんねえ。
タブレットね、俺も欲しいとは思うんだけど、Xperia 買ってかっていうか、はいはい、Xperia Z3 が、何サブとして契約してから、うん、あれタブレット代わりにしてんだよね。
お、
画面でかいから。はい、まあ、画面でかいって 5.2 インチなんだけども。
でも写真撮るんで、うん、写真とかを見るデバイスが欲しいんですけど、うん、スマホってやっぱり5インチレベルだと小さいんだよね、うん、ちょっと大きな画面で見たいなと
思わなくもなくもない、
なくなくもないかな、うん、で、Android の方はちょっと画面にあまり信頼性が置けないんで、やっぱりそこは Mac さんかな。
やっぱレティナー、
レティーナ
ー、レティーナーかなぁ。はい、ということで、
はい、
まあ、そこら辺はおいおいということで、
はい、
またね、次回以降報告しましょう。
はい。
それでは皆さん、また、次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。